オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
神よ、俺は帰ってきた。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今週も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティメイヒスです。
サブパーソナリティのパークです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
誰や、
え
お前誰や、
え、あのパーク
誰や、エコ乗ってきたやつ。
え、パークだけど、
パーク、え、誰か知ってる、知ってるっけ。いやなんで今日、なんで今日はそっちおんの、なんで今日俺らのだった、あの壁一枚隔たりをついたDJ コーナーおんの。俺らにナウナヤングを行かせてくれんの。はい、ということで、
はい、
今日はね、久しぶりにパークさんがやってきてくれました。
はい、久しぶりです。
はい、ということで久しぶりって言いつつも、ここ数年しか聞いてない人は誰だみたいな
ってなるでしょうね。
数年でもね、パークさん以前来た時結構前でしょ。
結構前ですね。
うん、
はい、
だって春に来なかったでしょ。
春来なかったです。
冬は、
冬も来なかったですね、
うん、
去年の夏、夏に確か出たような記憶がある。
じゃあ1年ぶりぐらい。
1年ぶり多分。
じゃあやっぱり新規リスさんいるか分かんねえけど。分かんねえけど新規リスさんには分からないね。
まあね、
うん、でもまあ昔からの人は分かるでしょ。
はい、
はい、何年か一緒にね、サブパーソナリティやっていた元パーソナリティの
元パーソナリティ
パークさんですね。
はい、
はい、久しぶりにねこっちに帰ってきたということで、
はい、
出演ですね。久しぶりにこの何メインパーソナリティ、メインサブパーソナリティパーク雑用系っていう
ね
いわゆる DJ 系ですね。
DJ 系、
DJ 系、まあ AD 兼 DJ 系雑用みたいなね、
はい、
あとプロデューサーも書いてますね。
はい、
いっぱい書いてますね。AD とプロデューサー兼ねてると偉いのか下なのか下っ端なのか分かんねえみたいな。
そうですね、なんか立場が微妙なところ。
はい、ということでね、まあIN Kハウスということで、
IN Kハウス、
はい、ね、パークさんがね、あの K ハウスに来て、
はい、
驚いてましたね。
驚いてましたね。なんか環境が少し変わったんですけども、
もうねあれですよ、 K がね、K とが越してきた後で、
はい、
こっちに越してきた後でね、僕と K で撮った時は K はねもう自慢しましたからね、このラジオをもう撮るための環境どうだみたいなね。どうです、
わー、居心地が良さそうで悪そうです、
ね、でもラジオを撮るには結構すごいよねって思うよね、
まあ、ラジオを撮ることに関してかなり良さそうになってます。はい、
うん、ね、まあそんな感じで、
はい、
パークさんとね2人でやっていきたいと思うんですけども、
はい、
パークさん久しぶりということで、
はい、
なんか言いたいことありますか。
言いたいこと、特にないですね。
特にない。
ないんですが、まあ私は元気です、生きてますと。
ああ、なるほどなるほど。
生きてます。
あの近況報告じゃなくて生存報告ということで。
生存報告ということで、
あ、日本の政治についてっていうなんか無茶ぶりきましたけども、どうですか
日本の政治、
あの安保うんたらかんたらがありますけど。
わあ、そうです、
ね、安倍政権がなんか30数パーになって。
そうですね、支持率急落しましたね。
で過半数下がっちゃったということで、
はい、
真面目にやんのこれ。
真面目に政治の話
食っちゃったけどどうしようね。
まあいい、
本当にするのみたいな。はい、そのまま置いといてね、
はい、
まあパークさん、なんか近況報告言ったことありますよね。
まあ相変わらず細々とオタ活をしてます。
あんまりその何、あのパークさん以前1年前来た時は、
はい、
なんかアニメも見てねえしゲームもできてねえみたいな言ってましたけども、
はい、
あれかなんかやりました。1年経ちましたけども、
1年経ってまあ少しずつですね、その新環境というか
慣れてきて、
生活にまあ慣れてきまして、
でアニメとかもちょこちょこと、
ちょこちょこ見始めました。
あ、
再開です、
再開、
ね、戦再開ということでね、
は
い
はい、まあそこら辺はね、
はい、
後で、
はい、
まあ、僕も、まあ、またね映画見に行ってきたんで、
あ、映画を
前回かな、多分マッドマックス、
はい、
見に行ったよみたいな言ったけど、
はい、
まあそれにね続きでまたね見に行って、映画高いんだよ、知った。映画高いんだよ、
高い、
お金ね、料金がねかかるんだよ。
そうですね、
うん、すごいよね、もうなんか割と今月マッドマックス含めて3回4回見に行ったんだけど、
はい、
ね、
結構アップされました、割とね、
そうそう、だってそれ映画見に行って、もうねナイトシアターだったらいいよね、
はい、
あれ1300円だから、まあそれのポップコーンとかジュースとか買うから2000円かって思ったけど。普通に行くと1800円もするんで。
そうです、一般だとそうですね、高校生割引とかでも1500円とか1200円ぐらい
高いんだよ。だって1800円プラスそのところでジュースとか、
はい、
ポップコーンとか買うと大変なことになるよ。
そうなんで
一日で見よう。ああ、多彩そんな元気はないかな。うん、いらっしゃいですか、映画館朝から晩までずっといる人。うん、映画館にずっといて一日でバーって見ちゃう人。
あ、何作品、2作品、3作品まとめて
見ちゃう人 ね, いいんですよ。でもね、まあ、僕もね、まあ、そんな昼平日の昼間から行ける人間じゃないんで、学生とかじゃないん で、ね、まあ、よくは行くのは、まあ、何、夜遅くやったやつ、もう9時過ぎとかにナイトシアターでやったやつ。
ナイトだとどうだろう、少し安くなるのか。
1300円です。500円安くなります、ね、うん、ただまあね、人は少ないですし結構快適に見ますよ、うん、まあ、よく帰ったらもう11時とか12時になっちゃいますけども、まあまあ、それさえ除けばね、うん、結構快適に見るんで、まあ、ナイトシアター結構好きですね。まあ、その話のね、内容はまあちょくちょくまた次、まあ、近況報告で言っちゃうともう近況報告は膨大のようになっちゃうんで、はい、まあ次にこうラフリートークで言おうかなと思ってますけども、はい、まあ、それぐらいからでも近況報告といえば映画いっぱい見たよみたいな、うん、ファクターをもう、なんか近況報告的にあります？
近況
報告、生存報告じゃなくて近況報告。
あとはゲームですね。前までずっとやっていたゲームの続編じゃないな、なんかカバーしやってなかった作品をちょっと中古で買い足してやり出したりとか。
何作品か、
はい、
はいはいはいはい。何それ、何やったの？
ここで言いますか？
え
近況報告で言っちゃいますか、タイトルを。
いや別に言っても言わなくてもどっちでもいいけど。
まあグラディウスとかですね。
ああ、
シューティングものっていうことで。
シューティングあんまやんねえかわかんねえんだよね俺。
あ、でも東宝は
東宝やったけど、うん、マジで 1,2 作品だけだよ。やってしかも割とすぐやめちゃったから、シューティング全然やんないね。なんかやったかな、星のカービィのシューティングのゲームだったよ。あれだ、スーパーデラックスでシューティングスだけのなんかちょっとだけミニゲームみたいなのあるじゃない。
あ、スーパーデラックスは確かなんだっけ、星に願いよか、あれの最後のボス戦の前に。
ああ、だから そんなそれぐらいだよ、うん、めっちゃしょびえよね、それぐらいしかねないんでね、うん、僕の知り合いにまあ結構シューティングガチでゲーセン勢がいるんですけど、うん、まあ、その人のなんかやってる話を聞くぐらいかな、うん、シューティングはね、なんかあんま分かんないね、うん、まあ、でもやってることでしょ、グラディウス。コナミは終わった？
コナミは確かにそうだね、コンピューターエンターテインメント部門がもうかなり規模縮小されてて、なんだろう、もう新しくゲームを作る気がないっていう感じなのかな。なんかもうコナミはどうだろう、スポーツクラブとかそっちも経営してるんで、まあ、今後はそっちの方に注力していくっぽい感じですね、様子を見てると、
うん、コナミでもあれだよね、パワプロくんのふしゃげ、うん、やってるけど結構なんか荒れてるよね、あれずっと
荒れてるけど、でもそれだけユーザーが多いから
じゃないか。いや、まあ、パワプロっていうね、母体がねあるから、まあ、ユーザー多いんだけど、うん、いや、なんかもう見てると毎回荒れてて、あ、すごいなって。なんか一回返金騒動あったんだよ、確か。パワプロだっけ、パワプロかどうか分かんないけど。
あー、なんかあったね。なんか、ソシャゲのガチャの、なんかトラブルかなんかで。
そう、いや、返金騒動はない。結構やってんの、どこも。うん。ドラゴンクエストモンスターズ、うん、とか、黒猫も返金騒動あったかな。うん。なんか結構あるんだけど、パワプロあったかな、なかったかな。でも、返金騒動あってもおかしくないよな。結構荒れ具合なんで。まあね、ああ、結構ね、すごいなと思いますよ。まあ、コナミでもそれ以外にゲーム作ってるの見たことないからね、最近は。うん。なんか、ソシャゲ、まあでも、どこの会社もソシャゲは作ってるからね、やっぱり。うん。儲かるから。まあ、そんな感じで、もうそろそろ、近況報告はよろしいですか？
はい。
はい、ということで、じゃあ次行きましょうか。
はい。
ここだけの話。俺たち3人は、ネットラジオをやってんだけど、結構はっちゃけたことを言ってるから絶対に知り合いにバレないように更新してた。でもある日、実の姉から一言、トークのセンスねえな、ま、頑張れ。そんな感じで家族公認となりました。 TYS のネットラジオ、毎週月曜配信。
フリートークはい、ということで、
はい、
フリートークなんですけども、
はい、
まあ、さっき近況報告で長くなるか言わなかった、
はい、
映画の話しようかな、僕は。
あ、映画の話聞かせてください。
パークさんもなんか映画見たんだって？
映画は1本見ましたね、最近では。ああ、はい、
はい、何見た？
はい、私はターミネータージェネシスですね。
一番新しいやつ。
新しいやつです。
ターミネーターってさ、僕結構前作見てない、ジェネシスさん見てないかな、まだ。ああ、前作一応見たんだけど、
はい、
あれだよね、 あの、まあね、お決まりの RB バッグあるじゃない、
はい、
あれさ、最新作になるにつれて、おざなりになってるっていうか、なんか適当に、ああ、ここでちょっと RB バッグみたいな。
まあ確かに、さあ、一番最初2で出た時は、うん、あ、2じゃない、最初から言ってるのか。
始まってる、始まってる。
一番最初の時はまあ普通のセリフだったんだけど、2でなんか有名なセリフになって、ね、
なんか決めセリフになってるからさ、 RB バックってなってまあそっからまあ何代名詞っていうか、うん、決めセリフになってたけど、まあ、うん、最新作になりつけて、まあ、いわゆるなんかあのシュワちゃんのターミネーターが、うん、まあ、主役じゃないっていうか、
うん、
なんだろう、まあキーパーソンなんだけど別にメインじゃないよっていう立ち位置になってきて、
うん、
そっからだよね、なんかアリーバックかなんか適当になってきたの。
そう、なんか決め台詞じゃなくて普通の台詞になってきた。
ここら辺でなんか、あ、あ、アリーバックって。
あ、ここで言うんだ。
車が降りるよ、アリーバックみたいな。また戻ってくるわ、みたいな。あ、おーみたいな。ターミネーターなんていうか当たり障りない作品ですよね。
まあね。
別に、そう、悪くはないけど、まあ、いわゆる娯楽大衆みたいな、まあ、シュワちゃん映画だと思いますよ。
まあ、基本アクションだから、
ね。うん。やっぱりシュワちゃんの映画、
うん、
まあ、甘中身ねみたいな。アーノルド・シュワルツェネッガーの映画、甘中身ねみたいな。まあ、面白いんですけどね。
うん、
まあ、だから、なんか、その中身のなさがシュワちゃん映画のさっていうか、そんなまあ、シュワちゃんだな、みたいな。
まあね。
ね、まあ、そんな感じで、なんか感想ありますか？
感想としてはですね、まあ、ストーリーが、うん、まあ、私としては良かったかな。
良かった。
はい。まあ、といってもそんな特に練り込まれた話とかそういうのは全然ない
ん
ですけど、
いわゆる王道なんですか、ターミネーターなんで、
まあ、王道なんで、
やっぱり最後ヨーコールでグッドポーズしながらこう沈んで
いって、いやいや、それはないですけど、まあ話としてはちょっとまあ変わったという部分があって、それが良かったですね、う
ん、ターミネーターね、俺もね、あの予告集だけ見たの、予告集で、
うん、
なんかあの最新 CG をいっぱい使いましたみたいな。
まあね、
あの何、細胞がいっぱいその分裂して新しいそのなんか人造人間が作られるとこ見て、
うん、
あ、これは CG 使ってんなみたいな。最新 CG はすごいなみたいな感じはしました、
うん、
あいつは人間なのかそれともなんかターミネーターなのかみたいなね、
うん、
そういう予告がついてましたけども、まあまあまあまあまあ、まあね、特になんかストーリー以外感想はない、シュワちゃんすごかったみたいな。
あとはシュワちゃんが、白髪になってて、あーって思いました、
ね、あー、まあまあもう、ね、
さすがに年取ったな
っていう、ね、年取ってますよ、そら年取ってますよ、何歳だと思ってるんですか。シュワちゃんしかも一回心臓やってますからね。
心臓やってた
っけ、うん、やってますって。シュワちゃんは一回あの一時期あのアクションができなかった時期があって、まあ、心臓手術したからなんですけども、
あ、
まあそれで、まあ、治って、まあ、またアクションできるようになったんですけども、うん、まあもうね、いいよ、年なんでね、シュワちゃんもね、
うん、
まあ、それは許してましょうよ、はい、ああ、そんなもん、
そんなもんですね、
はい、じゃあ、まあね、僕ね、映画2本見に行ったんだけど、どっちか言おうかな、先に見に行ったのは、はい、ラブライブ、
ラブライブ、おお、
劇場版、
来ましたね、
スクールアイドルフェスティバルですよ、
お
お、まあね、ラブライブはね、まあ、やっぱり、なんだろう、宝塚みたいなね、あれ本当。
宝塚。
アニメ本編見てるか思ったんだけど、やっぱりね、あの、おとぎ回しなの、本当に。うん、もう、こんな リアルではありえねえだみたいな。だけど、やっぱり、なんだろう。本当に、あの、ストーリーの途中で、ミュージカルが始まるの、いきなり。
うん、
歌い出したり、踊り出したりして、
うん。
で、突然場面切り替わって、その場面が何もなかったの、これが始まってるの。
あ、ミュージカル。
本当ミュージカルなんですよ。あの、本当芝居、あのやり取りをしてキャラ同士がね、そしたらいきなりあの歌い出したり踊り出したりして、そしたら次の場面に何でもなかったから始まるっていう、
次の場面になる、
本当にもうミュージカルみたいな感じで、もうね、でもね、前半はねニューヨークに行く話なの、ラブライブのメンツがね、あの、まあ、あらすじとしてはあの、まあ、第 2期の最終話であの卒業だってなったら3年生がね、
うん、
そしたらあのいきなり1年生の花尾ちゃんがなんか大変だみんな戻れっ ってみんな戻るのがあの劇場前に続くみたいな終わり方したの、2期の本編は
ね
で、その続きで実はラブライブ第3回が開催されそうってなって、で次はドームだってなって、
うん、
でもドームっていうのはお金かかるから、うん、ラブライブっていうのはもっといっぱい広めなきゃいけないってなったんですけども、
うん、
第2回優勝者のミューズ、主人公たちのグループです ねミューズにお声がかかって、ニューヨークでテレビ番組やるからそれに出演してくれって、
うん、
それでもっとラブライブをあの広めようって、周知に、うん、広めようってね、周知にしようってなって、まあ、ニューヨークの話ですよ、まあ、そこはまあ結構、まあ、いわゆるそれだけでも一本作れるじゃないですか、
うん、
ニューヨーク行ってニューヨークのテレビに出るんですよ、
うん、
もうそれだけでも一本作れるじゃないですか、もうこれね結構ね前半の前半の前半のぐらいなんで、本当にもう最初の もうまずあらすじみたいな感じ、でニューヨークから帰ってきたらニューヨークのテレビ番組に出演したからめちゃくちゃ人気者になってて、でそっからミューズを辞める辞めないの話になって、そっからお祭りになって、さらにそっから大規模なライブをしてってなるんで、めちゃくちゃ長いんですこれ。1時間半ぐらいと思ってたんですけど、結構長かったんですよ。1時間50分だったのか、確か。なんか、結構長くて。うん。あ、なんか、序盤ね、これいるみたいな。テンポ悪くねみたいなあったんですけど、まあ、後半のね、盛り上がり方が半端なかった。確かね、あ、そう、前半詰め込みする。だから、ほんとね、今、その、新巨人とかさ、あるじゃない、
はい、
あの、実写版。あれ、前後編に後編に分けてるんですよ。うん、今の流行りですよね。前編のみを後編のみたいな。
うん、
一本の映画だけど、何回も、分けるよみたいな。
うん、
だから、ラブライブも、ぶっちゃけ一本にまとめたんだけど、前後編に分けた方が良かったんじゃないかなって思うぐらいの内容ある。とか、本当に、ニューヨーク編だけでだって一本作れるじゃない、普通に考えて。
う
ん、だって、軽音そうしたじゃない、
ま、確かにそうだね。
だっていうかね、あ、まあまあ、後半の盛り上がり方は半端ないんだよ。
うん、
めっちゃどんどんどんどん右肩側に盛り上がっていくの、
うん、
だから後半はめちゃくちゃ面白いの、
うん、
だけど前半はやばいよ、大丈夫かって思うよ本当に。
なんか話の展開の仕方をちょっと違ったんじゃないかっていう感じ、
なんなんだ、まあまあ必要なんだけどね、だけどもうちょっと尺取ってもかったじゃないか、まあ、尺取っちゃうとね時間なくなっちゃうからね。
映画自体は1時間半ぐらい、
いやもっと長い、もっと長い
2時間ぐらい、
うん、2時間あったじゃない、
うん、
でもね、良かったよ、良かったけどね、
うん、
全般的に良かったんだけど、あとね、露骨なファンサービスがすごいあるよ、
露骨なファンサービス、
ほんとほんと、あのね、ニューヨーク行った時に、うみ、ん、ちゃんとあれだ、小鳥ちゃんがトランプしてて、うみちゃんの顔芸のシーンがあるから、あ、これ本編人気あったってなったなったり、露骨なニコマキがあったり、ほんとに、ファンのための
作品、
ここがお前ら好きなんだろっていう、知ってるよみたいな、
あ、ちゃんとさ、ファンサービス的な
シーンも、ファンサービスがめちゃくちゃ多いねっていうか、ロコ、いや俺的にはあざといなって思ったんだけど、本当は
こうしときゃみんな食いつくだろ
う、そうそうそう、いや実際ね多いのそういうシーンが、
あ
かんさまになんかこんななんか幼くない、それまでそのシーンそんななんか描写なかったのに、いきなりあ、ここ本編人気だったから同じようなシーンをマージュしたみたいなシーンが結構多くて、ああ、なんだけど、まあまあでもね、結構ね、やっぱ本編見てた人、まあ、僕、1期、2期、リアルタイムで見てたんですけども、でも、最後ら辺は結構グッとくるような終わり方なんですよ、劇場版って。うん、なんで、まあ、いわゆる2期の最後ら辺の3年生が辞めるか、ミューズ辞めるか辞めないかっていうのを踏襲している内容なんで、やっぱり、まあ、ね、映画見てなくても、まあ、これみんな知ってると思うんですけど、ミューズは、劇場まで終わりなんですよ。
はい。
だって、もうだって知ってるじゃない、みんな。ミューズ、なんだっけ、ラブライブサンシャインか。ほのかたちの妹が新しい世代を作っていくよっていうもうなんかメンバーを発表されてるんですよ。
はい。
新しいメンバーも。まあ、なんかすごい、まだ個性が見えなくて、モブライブかなみたいな。
モブライブ
って言われてる、結構ネットでね、モブライブって言われてるんですよ。あ、個性が見えねえってなって。
見て。
なんで、あれなんですけど、まあ、ミューズはあれで終わり、あの9位のメンバーであれで終わりで、
うん、
新しいメンバーが作っていくサンシャインっていうね、なんで、まあ、本当に感慨深いもんじゃないですか、結構ね、劇場で見てても、なんかその鼻をすするような、泣くような、おっさんがね、いいおっさんが泣いてるよ、泣いてるよみたいな、結構ね、感じになったんで、
うん、
やっぱでも、いや、僕もね、後半の盛り上がり方、結構車ありましたよ、前半だけだと、あ、これやべえ映画かなと思ったんですけども、やっぱり中盤から後半にかけてのこう引き付け方っていうか持っていき方がやっぱりすごい力強いっていうか、やっぱこれ人を感動させる部分が分かってるなみたいなのが分かりますね。まあそんな感じかな、あんまりネタバレできないんで、まあこれ以上伏せますけども、まあまあまあまあ、脚本家監督なんか脚本家かな、確かユーフォニアと同じ人なのかな、確か、うん、なんでやっぱり盛り上げ部分は分かってる、あんなに尺が足りてるユーフォニアみたいな
尺が足りて
る、ね、ユーフォニアは盛り上げどころの尺が足りなかったから盛り上がりきれなかったけども、
うん、
ちゃんとラブライブは盛り上がるところに尺を取ってるから、
うん、
盛り上がるところ、まあ、いわゆるニューヨーク編とかはいわゆる何、まあ、序盤なんで、
うん、
まあ、もっと尺取ったらいいんだけど、個人的には思ったけどもやっぱりそれは前置き ニューヨークから帰ってきてからの話がメインなんで、
うん、
ニューヨークに行ってニューヨークのテレビに出演したからダブライミューズがすごい人気になってだからどうするかって話がメインなんで、
うん、
まあ、前置きの話なんで、まあ、ニューヨーク編もったいないけども、まあ、まあ短くて正解なんじゃないかと思ったりしますけどね、
うん、
そんな感じでダブライブの話は終わり、
はい、
はい、次アベンジャーズエイジオブウルトロンか、
あ、
見ましたね、あれはねめちゃくちゃ面白かった、
うん、
いわゆるアベンジャーズの2作目なんだけど、
はい、
あれねめちゃくちゃ面白かったんだけどもうめちゃくちゃ長いの
2時間半3時間
2時間半かな140分だから2時間20分、
うん
うん、長いです、
長い
めちゃくちゃ面白いけど、いやほんとね140分ね長いと思ったんですよ、
うん、
で途中でケツ痛いなと思ったんですよあやべケツ痛いなってラ、いやラブライブの時そう思ったんだけどね、ラブライブはやばかった、なんかケツが痛くてケツが締めてていやラブライブはねあのナイトシアターって基本的に人めちゃくちゃ少ないんですよ、本当にあのマッドマックスとか、アベンジャーズって興行収入的には結構2位とか3位、まあ、ラブライブが1位とかだったんで、
うん、
2位とか3位なんですけども基本的にはあのつまりすごい日本でも、まあ、見られてる映画じゃないですか、
はい、
でもナイトシアターに行くとやっぱ平日のナイトシアターとかだと本当になんか10人以下、僕ら含めて10人以下自分、ね、なんですけども、うん、本当ラブライブのナイトシアターは満員、ほぼ満員てか予約取らないとダメだったのか、ナイトシアターにさ予約取らないとダメだった、まあ、フィルム配ってからなんですけども基本的には、
うん、
フィルムね、あ行ったら転売したらお金もけられる
あらら
あの真っ黒じゃない限り、
うん、
もうキャラ映ってたらもう本当さあの何いわゆるその何ナイトシアター1300円、ジュースとか僕もかで2000円以下、
うん、
まあ売ったらもう1万円以上絶対するんで、いわゆるキャラモンが売ってるといいシーンだったらもうほんと10万とか20万しちゃうんでね、いくだけ得みたいな、うん、まあそのせいもあるし、まあ、ラブライブ人気もあるでしょうけども、ほんとナイトシアターですらもう満員、予約取らないとナイトシアターですら行けなかったレベルなんで、まあね、あれだ、だからもうそのせいで、まあ、いわゆる動きづらいライブライブはあの、うん、あ動いたら後ろの人に迷惑かかっちゃうからみたいな なっちゃうから、まあ、そのせいもあって気づいたかったんですけども、アベンジャーズは時間のせいでね140分なんでね、いやでもアベンジャーズすごかった、あの何がすごいって最初から最後までもう本当盛り上がるシーンばかりで、気づいたら140分経ってたね、あ終わりかみたいな、長さが全然気にならなかった、
あちゃんとこの観客というか見る側のうまくちゃんと引きつけながらちゃんと見せるような内容になってた、ま
あ、アベンジャーズだから ね、いわゆるアベンジャーズ1作目、
うん、
はもう僕劇場見たんですよ、
うん、
見てあこれは当たりだと、うん、もう X の違って当たりだと、うん、X 目はクソなんですよ同じ、まあ、いわゆるマーベル作品なんですけども、はい、X 目はもうクソなんですけども、アベンジャーズは絶対面白いと思って見てたん でアベンジャーズ1は僕も、ね、劇場で見に行って、レンタルもブルーレイで借りてみたんですよ、それが面白かったと思ってるんで、うん、アベンジャーズ見たんですけども、2、まあ、エイジオブルトンは本当に面白かった、もうこれはね、もうね、いわゆる僕ね、あの映画あんま知らない人、あんま見に行かないよって人いるじゃないですか、まあ、いわゆる
テレビで放映してるやつで十分だとか、
そうそうそう、
まあ、映画は家で見る、
いわゆるなんかその映画わかんないよみたいな、うん、何見たらいいのと一緒に進めるのが映画があって、僕は基本的には、バットマン、ダークナイトと、アベンジャーズを進めてるんですけども、
うん、
これは分かりやすく面白いから。いわゆるアメコミなんで、
うん、
ヒーローがドカーン、バキン強いぞっていうで。分かりやすく面白いから進めてるんですけど、分かりやすい。そうそうそう。で、アベンジャーズ、エイジオブ・ウルトラも普通に面白いですね。
うん、
まあ、これは本当に、まあ、いわゆる劇場で見てほしい作品。
うん、
まあ、いわゆるそのアクションが豊富で、いわゆる金かかってるなっていう、本当金かかってる、ハリウッドの金かかってる、
これがハリウッド映画だ
って、そうそうそう、アベンジャーズはもう街1個借り切ってなんか爆発とかしてたんで、もうね、借り切ったんかな、1から作ったか借り切ったかなんですけども、なんかそれで爆発とかで街中してたりしてたんで、面白かったですけど、ね、エイジオブ・ウルトロンは、まあ、いわゆる、まあ、1作目はアイアンマンが主役みたいなものだったんですけども、アベンジャーズだけど、まあ、2作目はその1作目にスポットが当たらなかったアベンジャーズの、スポット立てるみたいな感じかな、
うん、
多分、まあ、いわゆる、ホークアイとか、ね、あのブラックウィドウとか、あそこら辺にあの焦点を当ててやってるみたいなね、ま
あ、
キャプテンアメリカもかっこよかったけどね、まあ、いわゆる向こうのなんだろうヒーロー戦隊もの、 いわゆるこっちで言う仮面ライダーとか、ウルトラマンが、向こうのスパイダーマンとか、うん、まあ、キャプテンアメリカとかだから、
はい、
やっぱり、向こうの子供はみんな大好き。
うん、
で、大人も好き。やっぱり、ね。
なんだかんだで、その、自分が小さい頃に結局、親しんでるから、大人になっても、まあ、自然にこう、入っていけるっていうところが、うん。
まあ、いわゆる、うん、日本のヒーローもの好き。
うん、
仮面ライダーとかウルトラマン好きな人は絶対好きだと思うけどね、あんな、
うん、
めちゃくちゃ面白いからねいわゆるまあ100点、まあでも確かにその続編っていうこともあって前作見てないと分かんない部分もあるし、うん、まあ、いわゆるアベンジャーズってまずスピンオフから始まってるんですよ。キャプテンアメリカ、アイアンマン、ソー、ハルクとかからを見て、
うん、
その単体作品の最後にアベンジャーズに入らないか、まあ、シールドに入らないかっていう誘いかかって集合したのがアベンジャーズなんですよ、映画。わかります？まず、スピンオフから始まってるんですよ、アベンジャーズって。
うん、
で、各主やヒーローが単体作品やってから全員集合のアベンジャーズを作って、
うん、
また、アイアンマン2、キャプテンアメリカ2、ソー2ってやってからまたアベンジャーズ2なんですよ。
なんかこう、うまくファンが横から引きずり込めるようになってる。
まあ、アイアンマン好きな人とってもこう入れるみたいな、反対好きな人でも。で、今回のアベンジャーズ2って、まあ、アベンジャーズ1前作と、キャプテンアメリカ2の内容を踏襲してるんで、そこら辺見てもらえると分からないっていうのが、まあ、ちょっとマイナスかな。繋がってるんですよ、そこら辺と。まあ、分かんないことはないんだけども、多分、細かいこと分かんないんだなっていう。
うん、
多分、全部のストーリー分かりなかったら、キャプテンアメリカと、アベンジャーズ2とかにいたらダメなのかなっていうのは気がしましたね。まあそんな感じですね。まあ、ラブライブ、マッドマックス、アベンジャーズか、
ええ、
3作品見に来ましたけども、
はい、
まあこれはね、なんで劇場見に行ったかというと、まあ、面白いの分かってるからです。ね、最初言いましたけどもお金があるんですよ、劇場って。
まあ当然ね。
そう、僕ナイトシアターで見に来ましたよ、
はい、
でジュース買いましたよ、
はい、
ポップコーン買ったら、まあ、いわゆる1800円ぐらい、2000円ぐらい、2000円以内に収まるけども、はい、それって旧作の DVD をゲオで借りると20本分なんですよ。わかりますこれ？
まあそうです、
ね、いわゆる昔の名作を20本借りるわけですよ。
そう
です、ね、これはラブライブとかマートマックスとかアベンジャーズとか絶対面白い、劇場で見る価値があると思って僕は行ったから、
うん、
お金払っていいと思ったんですよ、うん、これがね、面白いかどうか分からない爆死作品にお金払えないんで
まあね、
つまり僕がこれから言う、まあ、言ってる作品もこれから劇場で見に行ったって作品は、まあ、基本的に面白いってしか言いません、うん、だって面白くないはずがないから、
うん、
絶対劇場で見に行ったら面白いと思ってる作品しか見に行かないから
ね
そんな感じですね。僕はまあビデオで見た作品は多分クソだと思いますよクソな作品はビデオで見ます。
うん、
うん、そんな感じかな劇場は。
うん、
どうでしたパクさん、
どうでしたか。
なんか見に行きたい作品ありますよ。
他に見に行きたい作品、まあ、
ラブライブ 見たっていうか、
わー見てないです。
本編見に行ってない。
本編見てない。
じゃあ見ない方が、見ない方がっていうかね、本編見ないと分かんないね。
基本的に今の作品ってこうメディアミックス展開して、さらにその続編だけ映画にしたりとかいう感じで展開していくんで、うん、途中から入れないですよね。最初からチェック順番にしていかないと。
そうですね、
途中から入れないんで。
あとはアニメ作品とかの漫画とかの、まあ、実写版多いですね。
まあ、
いわゆるドラマンデスモードやってますけども、うん、映画はね、あれだ、今度、あれだよね、進撃の巨人か。
うん、
進撃の巨人ね、がやりますね、前後編で。うん、まあ、いいかな。
うん、
あれは DVD を見るかどうか、まあ、僕、進撃の巨人自体を知らないんで。アニメでも、ま、漫画でも見なかったんで、
うん、
全く分からないんで、まあ、見なきゃいいかな。あとね、劇場の予告でバクマン実写化されるらしいですね。バクマンは結構興味がある。
うん、
バクマンはね、予告 の見せ方がうまかったの。日本の映画って予告の見せ方クッソ下手くそでえ、これ面白いと思わせたいの、俺みたいなこれ俺に視聴意欲を沸かしたいのってやつが結構あるんですけども、バクマンは見せ方がうまかった。
うん、
結構見ていいな、実写面白そうなって思えた。
予告編のそのなんだろう、期待させるのが
うまかった。うまかった、
うん、
あと主役が佐藤健、いわゆる囚人か、
うん、
佐藤健だけで、まあいわゆる安定だよね。 佐藤健って今は日本の若手俳優の中では、まあ、いわゆるルローニケンシンの剣心役で実写してましたけども、はい、ルローニケンシンはすっげえ面白かったんで、本当にやっぱ佐藤健って演技うめえなって思うし、バックマンもまあ劇場には見に行かないけど、多分 DVD は借りるだろうなっていうレベルでは面白そうでしたね。そんなもんかな。まあ、今後見るとしたら、多分ね、劇場では見ないだろうけど、絶対 DVD 借りるなって思ったのは、テッド2とか、ミッションインポッシブルも多分借りるかな、新しいやつ。
今、3まで終わって、4か次で、5か。
いや、ナンバーズは歌えてなかったかな、ミッションインポッシブルの。劇場ではね、ナンバーは歌えてなかったんで分からないですけども、まあ、そんなもんかな。なんか劇場見に行こうって作品は今ないですね、あんまり。なんか DVD 借りたいなって作品は結構あります。邦画はね、特にね、あの DVD 見ます。
邦画は
ね、本当ね、外れたら本当もう死にたくなるんで。
まあやっぱ映画を見るならやっぱりハリウッドものが結局はいいかなっていう。
いやていうかね、やっぱりね、あのね、劇場版で言うけど、あの大きいスクリーンで大迫力さらうのじゃないですか。
まあね、
ね、あれで見るとしたらやっぱり爆発とか、ド派手なアクションなんですよ。日本のね、お前が好きだとか嫌いだとか、そんなしょっぱい恋愛とかはあんな迫力でかい迫力作って見てもしゃあないですよ。
正直、まあ、うちのドラマの延長だからね。それだったら家の、
いや確かに、まあ、あんな、いわゆる暗がりじゃないですか、
まあ、
真っ暗じゃないですか、いわゆる彼女とのデート、で手つなぎでデートとかは、まあ、いわゆるアホライドとかは、ね、彼女と手つなぎで見たいと思いますけども、ね、一人で見に行かないでしょ、あんな。
まあ確かに、
ね、アホライドを男と友達だけとか一人で見たりしないでしょ。
まあね、
ね。だから邦画はね、あとやっぱ外れやすい、結構クソ映画多いんですよ邦画って。いや、アメリカもね多いんですよやっぱり。
まあね、
あのアメリカは面白い作品しか輸入してこないから、日本に、いわゆる一定以上の面白さがあって日本での興行収益が見込めるから日本に来てるわけなんで、いわゆる厳選されたわけですよ、いわゆる、まあ何、あの、で泥水がシートから、あの綺麗な水だってこっち来たわけですよ。まあ、選別されてね。いや、日本はやっぱ地元じゃないですか。やはりどんなクソ映画があるわけじゃないですか。
まあ、とりあえずちょっと映画館で流通させてみようかっていう。そう
そ
う
そ
う、
なんで、やっぱり、ね、当たり外れ大きいっていうか、っていうか、まあ、当たりが少ないっていうか、あの、いわゆる砂漠の中に一つも当たりをつけるものなんで、
まあね。
まあ、やっぱり映画でいいかな。映画っていうか DVD でいいかなと思っちゃいますね。
だから国内だとやっぱり邦画になるとやっぱアニメの続編とか見た方がいいやっていう風になっちゃうのかな。
実写版はね、面白いやつは面白いんだけどね、
アクションとかになるとどうしてもこれは予算規模とかの問題でハリウッドに負けちゃうんだよね、どうしても。
予算はめちゃくちゃかけたと思ってるけど、全く面白くなかった。ルパン三世の話する？全く面白くなかった。ルパン三世の話する？あの小栗旬のやつ？
わあ、いい。やめとこう。
はい、そんな感じで、はい、まあ、映画談義でしたということでね、結構喋っちゃいましたけども。そんな感じですか。
はい、
はい、じゃあそんな感じでね、まあ、映画談義でしたと。まあ多分ね、僕はこれからもまあ映画趣味なんで、はい、ちょくちょく見ていくと思うんで、まあ何か見たら言っていきたいと思います。
はい、はい、
そんな感じで次いきましょうか。
どうも、白石達也です。
樋口京介です。
僕ら二人がやっております斜めストレートは、この度シーサーブログへとお引越ししました。内容も以前よりかパワーアップしているはずです。
なんくるないさ、
シーサーだけに、
シーサーだけに、
内容も以前よりかパワーダウンしております。
斜めストレート。
おたラジオでは投稿お待ちしております。ふつおた各種コーナーへブログにある投稿フォームへご投稿ください。
はい、
最近、はい、お便りがないです。
お便り募集してます。
そう、
お願いします。
お願いします。ということで、
はい、
パークさん、
はい、
次回はいつ来ますか。
ちょっとわかんないね。
わかんない。
はい、
いつ来るかわかんない。
わかんないです。
今はね、7月の25日だけど、
年末年始にわからないな。休みがあれば、
あれば来る。
まあ休みが取れれば。
皆さんに忘れられないようにね。
はい、帰ってきます。じゃあ私のこと忘れないでということでね。
忘れたわ。誰。
うわー、ショックだ。うわー。
え、むしろ誰今、なう誰
ひどい。
はい、ということでね、はい、まあ、次回まで、次回ね、パークさんいつ来るか分かりませんけどもね、
はい、
まあ、いつか来るということで、
はい、
でもまあ、ラジオ的にの次回は、なんか、まあ、いつも通りかな。まあ、隔週ということで、2週間後、
はい、
いつも通り、普通常会ということで、今回はね、はい、パークさん来たんで、パークさん会ということでしたけども、まあ、次回はいつも通りね、多分、お盆ぐらい、お盆前ぐらいかな。
はい。
あの、夏が一番暑い、あの、コミケ前ですけども。
メイフィスと K で。
そうですね。
いつも通りに放映いたしますので。まあ、今
コミケ前なんで。
はい。
ね。
二人はコミケ行くの？
行かねえ。
行かない。行かない。
僕が、
はい。
コミケに夏コミで注目してる、
はい、
あのエロ同人誌だったら何個言いますけどその話しよっか次回はあのこれめちゃくちゃコミケ率が下がった。
あ、
別にコミケ行かなくてもなんか、ね、いいかなみたいな、まあ、僕もありますよ、
うん、
ただあのいわゆる好きな作家さんが出すエロ同人は僕チェックしてたんで、
ちゃんとチェックすると、
うん、まあまあ僕の下半身事情のがありますので、まあその話しようか。次回はエロ特集ということで、よし、次回はエロ特集だ次回はコミケかっこエロについて語ります。はい、はい、ということで、また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。